2月21日土曜日4時になりました。皆さんこんにちは。彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局が毎週お送りする番組です。今日の放送はシェリーと
はるかと
コンディで
お送りします。はい、今日はね人数が少ないんですが、
はい、
元気いっぱい放送していきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、はい、さて先週ね再放送分けあってさせていただいたんですが、
はい、
どうして再放送になったんでしたっけ？
テストがあったからです。
はい、はい、そうなんです。で、あの先週はテスト期間、私たち学生なので、はい、テスト期間でラジオができなくて先々週の放送をもう一度流しました。
はい、
はい、
なので実質生放送は2週間ぶり、
そうですね、
になりますね、はい、うんうん。そしてテスト終わりましたけど、
はい、
テストと一緒にまた違った行事がありましたね。行事って言っていいのかな、
行事というか学校の一大イベントというか、
はい
はい、
来年度入ってくる生徒を決める入学試験、
はい、
前田の試験はどういう試験なんでしたっけ？
自己推薦入学者選抜という、まあ、いわゆる自己推薦と言われるものですね。
そうですね、うん、学校から推薦されてくるのではなく生徒になりたい人たちが自分自身のことを推薦してアピールして入ってくる入試をしていました。
はい、
一般入試は3月とまだまだ違うね。
もうそろそろ
ですね。
はい、はい、
もう少し先なんですが、
はい
はい、テストと入試ありました。
はい、ありました。
はい、でその様子もね結果が出たりしたら詳しくお話ししていきたいと思いますが、
はい、
まずは今週も1時間、
はい、
頑張ってお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@saporomura.jp 813@saporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは最近ヒヤッとしたことです。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。というわけで、
はい、
改めましてリスナーの皆さんこんにちは。
こんにちは。
このラジオを聞いているあなたはこの冬大通り高校を受験するまたはもうしたよという方でしょうか？それともその親御さん、はたまた偶然チャンネルがあったから聞いてみようと思ったものの一体何の番組だろうと首をかしげている方かもしれませんよね。
はい、
はい、
そんな方のためにドン
ドン、
はい、はい、ここからは番組紹介を行いたいと思います。
イエーイ。
はい、はい、今ねこうして喋っている私たちは一体どこの誰で何のためにラジオをしているのか聞いているあなただけにこっそり教えちゃいます。
お
ー、はい、
ね、鋭い方はもう気づいているかとは思うんですが、私たちは何という職業の人間でしょう？
私たちは高校生です。
正解です。そうなんです、高校生なんです。札幌の中心部にある大通公園からほど近い大通高校という学校に通っております。
はい、
この大通高校一般の高等学校に比べてちょっとだけ変わっていますよね。
はい、はい、
午前、午後、夜間の3部に分かれた定時制の学校です。
そうなんですね。
はい、定時制と聞くとやっぱり夜に学校に行くイメージがあると思うんですけれども、大通高校は午前から通う生徒もお昼から学校に来る生徒も夜に帰る生徒もいます。
はい、
はいはい、生活リズムが人によって違う環境なんですが委員会や部活動もありますよね。
はい、
はい、
私たちはその中のなんとかという生徒会の外局に所属しています。さあ何という外局でしょう、はるか？
メディア局です。
正解です。
はい、
じゃあついでに外局ってどんなところですか？
外局は生徒会の仕事を担うみたいな 感じですかね。
はい。
はい。
そうなんです。と、簡単に言えば、委員会と部活動のちょうど中間。
はい。
生徒会から任されたお仕事と自主的な活動をする集団です。
はい。
はい。
例えばこの活動、どんなものがありましたっけ？
例えばですね、行事の写真や映像で記録したりしています。
はい。はい、あとは？
あとは、大通高校のことを地域の皆さんに広報していたり。
はい。このラジオなんかがそうですよね。
はい。
あとは学校で飼っているミツバチ。
はい。
のね、様子とかをお伝えしたりもしていますね。
ミツバチプロジェクトの報告ですね。
はい、そうです。まあ、このラジオも活動のうちと先ほど言いましたが、大通高校は開校してから7年目ということで、
はい。
まだまだね、知られていないことがたくさんあるのではないかなと。はい、思いまして、
はい、
みんなが知らないんだったら私たちが伝えればいいじゃんという発想からラジオをしております。
はい、
スポンサーは大通高校振興会というところでね、
はい、
その方々のおかげで私たちがこうやって皆様にラジオをお伝えできております。
そうです。
はい、
はい、
このラジオの主な内容って一体どんなものでしたっけ？
この学校の広報ですね。
はい、そうです。この学校の広報、こういったコーナーの他にどんなコーナーありますか？
どんなコーナー？
うん、と学校のことをお伝えすることと、
はい、
あとは地域の行事なんかをねピックアップすること、あとは個人でもコーナー持ってますよね。
はい、はい、持ってますね。
例えば
私は神話を紹介するコーナーなどを持っています。
うんうん、はるかの大好きな神話を、
はい、
ね、みんなに知ってもらおうと紹介してますね。
はい、はい、
コンディはどんなコーナー持ってましたっけ？
僕は、ためになるような豆知識を紹介するコンディクショナリーというコーナーを持っています。
うんうん。辞書かな？
そうですね。僕、コンディとディクショナリー、まあ、辞書っていう意味の英語を合わせた造語です。
おー、なるほど。うん、私は自分の好きな本を紹介するコーナーを持っています。
はい。
はい、
ね、他にもメンバーがいっぱいいるので、ね、その、人それぞれのコーナーを持っているんですが、それはおいおい。
はい。
はい。
このラジオを聞いていただければわかるかなと思います。
はい。
さあ、大通高校の詳しい住所ですが、札幌市中央区北2条西11丁目。と、だな、ロイトン札幌さんの裏にありますよね。
はい。はい、
と、地下鉄、JR、市電、バス、自転車、徒歩と通学手段は何でもござれ。とても通いやすい場所にある社会に近い開かれた学校でございます。
はい、
はい、
気になった方は大通り -cc.net と検索するか、または大通高校と検索しても出ますよね。
はい、
はい、
私たち大通高校メディア局がやっているブログと、あとは学校が運営しているホームページがあるので、そちらをぜひ見ていただければと思います。はい、以上で番組紹介終わりたいと思います。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。はい、
はい、
ここからは中学生のために学校を紹介したいと思います。
お、
学校紹介のコーナー、
イエイ
イエイ。はい、今回は図書室を紹介したいと思います。
はい、
細井先生に取材してきたので、その図書室の利用方法などを紹介します。
うんうん、
お願いします。
まず図書室は当たり前ですが、本を読むときや空き時間、大通高校空き時間とかできるときありますね。
そうですね、はい、時間割の都合で、はい、
その空き時間などに勉強するために利用してくださいということです。
うんうん、勉強もできるんですね。
はい、そして図書室に入るとロッカーがあります。
はい、
ロッカーには荷物を預けるんですが、うんうん、なぜ預けるのかというと、カバンやコートに本や DVD などを入れて持っていかれないためです。
なるほど。そうです、勝手に持っていかれると管理ができなくなってしまいますもんね。
はい、そうなんですね。
うんうん、
そして図書室には、まあ、本や新聞紙などありますが、パソコンも置いてあります。
へえ、
なぜ置いてあるのか疑問に思ったのでね、
うん、
聞いてみました。
はい、
そしたら理由が2つあります。
うんうん、
1つ目は本や DVD を検索してどんな本があるかなということを検索するため。
おお。
そして2つ目は アーカイブの CD や DVD を検索したり、本では見られないものをインターネットで見るためだそうです。
うんうん、インターネットがつながっているんですね。
はい、そうですね。
すごい。
そして最後に細井先生から新入生へメッセージをもらいました。
うん、
単位制なので自分で時間割を作ると空き時間ができます。
うんうん、
その空き時間で勉強するためにぜひ図書室を利用してくださいとのことでした。
なるほど。その言葉をくれた細井先生って一体何者なんですか？
はい、細井先生は、
何か
教えている先生なんですか？
僕、はい、2年生の国語を担当してくれてる先生です。
うんうん、国語科の先生なんだ。
はい、2年5全部の国語の先生です。
なるほど。うん、
はい、そして図書室にはこのラジオの CD もあります。うん、置いてあります。
お
なのでね、入学した際にはぜひチェックしてもらいたいなと。
そうですね、メディア局員が放送を編集して、
はい、
毎回 CD 作っておりますので、ぜひね、見ていただけたらと思います。
はい、
まあ、なんかこう学校のことだけじゃなくて、この入ってからも学校の中で分かることというか、
うんうん、
はい、
学校にいるからこそ分かるような面白さも聞いてみては分かると思うので、ぜひ、ね、学校に入った時とかな行くことがあれば聞いていただければなと思います。
はい、
そうですね。
それ図書室の場所ちょっと分かりにくいところにありますよね。
そうなんですか？
食堂の出口を出てすぐのところにあるんですが、
うんうん、
まあ、ちょっと奥の方にありますね。
そうですね。
奥行きというか、
奥まってる
それですね。ありがとうございます。
はい、
うんうん、
まあね、どこにあるのかも学校を探検しながらというのもいいんではないでしょうか。
なるほど。大通高校ね、結構校舎が大きくて、
はい、
いろんなところにいろんな教室があるので、
はい、
もしかしたら私3年間生活してますけど、まだ入ったことない場所っていっぱいあるんじゃないかなと思ってます。
ああ、それはありますね。
うん、うんうん、
皆さん図書室は利用したことありますか？
僕は一回本を書いたことがあります。
おお、何の本か覚えてますか？
星新一という人が書いたショートショートシリーズを書きました。
おお、ショートショートの神様。
ああ、有名な、よく有名ですね。
うんうんうん、星新一さん、
はい、大好きです。
なるほど。
シェリー先輩は？
私はそうですね、いつも調べ物をしによく行くんですが、先々週かな、テスト前に初めて本を借りまして、
うん、
はい、同じメディア局員のほのほのと一緒に行ったんですけれども、もうその返す期間がテスト期間中で、一体どうやって本を返せばいいのかなって思ってたんですけど、
はい、
図書室が営業していない時は、空いていない時は、うん、図書室の前に赤いポストが置いてあるんですよね。
あ、ありますね。
はい、そのポストに入れると返却したということになるみたいで、うん、ああ、便利なシステムだなと思いました。
はい、いいですね、返却ポストがあるっていうのは。
はい。
はい、
いつでも気楽に使えますね、それで。
そうですね。
うん、
すごい便利なので、まだ使ったことない生徒とかもぜひ使ってほしいなと思っています。
はい。
はるかは借りたことあるんですか？
本はまだ借りたことないんですけど、
はい、
テスト勉強などの時に利用したことあります。
へー。
あと、暇な時に新聞紙を読みに。
へー、すごい。
行きますね。
うんうん。
で、取材の時とかにも、新聞紙とかを、取材っていうか、なんか使う時があったんで、
はい。
その時に、あ、こんな記事あるんだなと、新聞紙も読みに行ったりしましたね。
すごい、しっかりしてますね。はい、私、新聞紙ってあまり読まないので。
新聞紙も、結構いろんな面白い記事なども載っているのでね、
はい、うんうん、
ぜひ読んでみてください。
図書室って新聞紙1種類だけじゃないんですよね、きっと。
はい、結構その1週間くらいの新聞紙が確か置いてあったと思います。
はい、うんうん、おー、これは見応えがありそうですね。
はい、
本だけじゃなくて新聞もあるということで、
はい、うんうん、すごく凝縮された濃厚な空間なんじゃないかなと、はい、思っております。
はい、これで学校紹介のコーナー終わりたいと思います。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775 E メールアドレスはファックス番号、失礼しました、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。今月のメッセージテーマは最近ヒヤッとしたこと、懸命に彩りと入れて送ってください。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。はい、ここからはコンディクショナリーのコーナーです。
イエイ。
はい、
はい、このコーナーは身近な出来事にまつわる豆知識、
はい、
知っているとちょっと得するような情報を僕コンディがお届けするコーナーです。
おー、
はい、はい、そんなコンディクショナリーなんですが、
はい、
今回のテーマは睡眠です。
なるほど。
睡眠は生き物にとって特に健康や脳に関わることなので大事なことですよね。
うんうん、
はい、最近僕自身あまりよく寝れていなかったのでこのテーマを選びました。
なるほど、
うん、皆さん最近よく寝れてますか？夜更かししちゃったりとか。
あまりちょっといいお返事はできないかな。
はい、だと思うのでぜひ参考にしていただきたいなと思って調べてきました。はい、
おお。
ではまず睡眠にはこういういいところがあるよという効用について紹介したいと思います。
うんうん、
はい、
ざっくり3つで、心と体の休息、怪我などの自然治癒、
はい、
うん、頭の中の整理です。
うんうんうん、
それぞれ紹介していきます。まず心と体の休息は寝ると疲れが取れて心が休まるというのでよくわかると思います。
なるほど。
うん、そしてストレスが軽くなって鬱のリスクは減るとも言われてます。精神的に安定するそうです。
へー。
そして次に自然治癒についてです。寝ている間脳から分泌される成長ホルモンというのは、まあ、皆さんなんとなく知っていると思うんですが、
うん、
これには新しい細胞を作ることを促す効果があるので、ただ身長が伸びたりとかするだけではなくて、
はい、
怪我が治るスピード、うん、まあ、新しい細胞ができるのでね、
はい、
とか、うん、まあ、お肌、新しい綺麗なお肌ができるよということにつながります。う
ん、あ、寝てる間10時から2時の間って美容にいいって聞いたことがあるんですけど、それもそういうことなんですかね。
多分そうですね。
うんうん、
はい、
うん、
それに自然治癒力や免疫力はしっかり睡眠をとることで強くなっていくそうです。
おお。
そして3つ目の頭の整理についてですが、
はいはい、
記憶力や集中力、判断力は睡眠がしっかりしていると冴えて勉強や仕事がはかどるそうです。
うんうん、ま、テスト前の一夜漬けとかはもう絶対やっちゃいけないんですね。
そうですね、なんかしっかり寝ると記憶が定着するってよく言いますよね。
うんうん、
まあ、この大きく3つ以外にも、
はい、
太りにくくなったりとか胃腸の調子が良くなる、寝る子は育つというように子供が健康に成長するなど、質のいい睡眠にはいいことがたくさんあります。
なるほど。
うん、
睡眠って結構体中に関係あるんですねっていうことが分かったと思います。うん、
はい、
はい、ここで大切なことを一つ覚えてほしいと思うんですが、ただ寝るだけではなくて質の高い睡眠をとることが大切だということです。
質の高い、
はい、
うん、
まあ、ただ中途半端に寝たりとかしてなんか肩凝ったままだなとかいう時とか皆さんありませんか？
あったかいこたつの中で寝ちゃうとどうしてもこう体硬くなって痛くなっちゃうんですよね。
そうですね。もちろんちゃんとしたベッドや布団で寝るということは大切なんですが、
はい、
さらにそのどういうふうにすれば、まあ、いつも早寝早起きができるんだとか、
うんうん、
健康な、さっき美容にいいとか、
はい、
背が伸びるとか太りにくいなどの効果があるのかというのを調べてきました。
お、
うん、
まあ、そういうふうにしっかり寝ることが大事なんですが、
はい、
その中でも特に大切なのは生活サイクルをしっかり作るということが大事です。
お、
寝る時間や起きる時間をしっかり決めて、朝ごはんなどを食事も必ず時間通りに食べることで、
うんうん、
体に健康な生活サイクルを覚えさせることが大切です。決まった行動をするということですね。
うんうん、
そして次に炭水化物とタンパク質をしっかり摂ることも大切だそうです。
炭水化物とタンパク質、例えばどういうものがそれに当てはまるんですか？
ご飯とかお肉、お魚とかだと思いますね。
おー、なるほど。
はい、
主食と主菜。
そうですね。
あ、
で、これらの栄養からはメラトニンという物質が体内で作られるそうです。
うんうん、
で、このメラトニンというのは、光に反応して明るければ目覚めやすく、暗ければ眠りやすくしてくれるという睡眠のリズムを作ってくれるのを助けてくれる物質だそうです。
へえ、そんなのがあるんですね。
はい、なので起きるとき朝は太陽光や、まあ、部屋を明るくするなどをして光を取り込んで、
うんうんうん、
寝る前はだんだん照明を暗くして よく寝る前にパソコンとかテレビ見すぎると良くないよというのは、多分そういうことなんじゃないかなと思います。
なるほど。
そうなんですね。
なので寝る前は部屋を暗くして体を寝させるという準備が必要だそうです。
はい、肝に銘じておきます。
はい。それで健康になるためには健康になるために重要な睡眠は、はい、食事や生活リズムを整えることが大切だということです。
うんうん、
健康になろうとして一つにこだわるんじゃなくて全部を良くしていくことで徐々に回復していくんじゃないかなということを気づきました。調べてみて。
野菜ジュースだけをいっぱい飲むとかじゃダメなんですね。
そうですね。はい。でやっぱり皆さんつい夜更かし しがちだと思うんですよ。作業とか勉強とかしてて、
はいはいはい、
でもそれよりもまあそのまま作業してた方が今気分が乗ってるからと思いがちですが、
はい、
一旦寝て、まあ、苦しいですけど寝て、
はい、
起きてから作業した方が作業のとか勉強の効率がいいということですよね。
うんうんうん。まあ、夜更かしする代わりに早めに寝て早めに起きると。
そうですね、
ことですね。
うん、
そういうことが大切なんだと僕は思いました。
なるほど。
はい、
はい、それではまあ、これで最後なんですが、
はい、
高校受験を控えている人たちはいると思うんですよ。ラジオ聞いてる。はい、まあ、その人たちはもちろん、これから春頃まで忙しい人数になると思うので、
はい、
病気の予防や、まあ、頭の回転が抑えるというのはとても大事なことだと思います。
うん、
そういう、まあ、病気の対策には睡眠が一番だと思うので、皆さんも睡眠の大切さをもう一度確認してみてはいかがでしょうかと思いました。はい。
なるほど。大切な睡眠、大事にしていきたいですね。
はい、
はい、
それでは以上、睡眠についてのコンディショナリーでした。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、ここからはシェリーズライブラリー。
イエーイ、よいしょ。
このコーナーは私シェリーが大好きな本の面白さを発信するコーナーです。
はい、
はい
はい、最近ね、暖かくなって歩道とかね、車道の雪が溶けてきたんですけど。
そうですね、
うんうん、風まだまだ冷たいですよね。
そうですね、うん、まだモコモコした上着を肌から、
うん、手放せないというか。
そうですね、
うん、そんな時に食べたいホットな食べ物といえば、はるか、
食べ物ですよね。
食べ物です。
うーん、最近は鍋を食べれてないので私は鍋と言っておきましょう。
なるほど。
はい、
コニーは。
いや、僕も鍋というか温かいスープというかシチューとか飲みたいですね。うんう
ん、いいですね。はあ、スープと出ましたが、
はい、
スープカレー思い浮かんだ方いるんじゃないでしょうか。
ああ、うん、そうですね。札幌の名物でもありますよね。
そうなんです。今回はそんなスープカレーにまつわる本、その名もスープカレーについて紹介したいと思います。
まんまですね。
まんまです。そういう本なんです。
はい。
はい。スープカレーどんなお話だと思いますか？料理本じゃないですよ。
なんか、スープカレー好きが集まる本みたいな。
すごいマニアックだね。
なんか、とりあえずスープカレーが登場するんじゃないですか。
うん、それは多分確実だと思います。
はい。
はるかどんな話だと思いますか。
スープカレーを探して旅をする、
はいはい、すごい少年漫画みたいだね。
アドベンチャーがありそうな。
うん、
はい。
はい、このスープカレーという本、黄色い表紙に斜めの、なんだろう、白い線がいっぱい入ってまして、
はい、
スープカレーと黒字でシンプルにタイトルが書かれている本であります。
ほうほう、
はい、
でこの本のあらすじ紹介いたします。舞台は札幌。大学時代同級生だった5人の仲間は無我夢中でがむしゃらに突っ走った20代、様々な経験を積み自分と向き合い始めた30代を経て、人生の折り返し地点である40代になった。亡き父の味に挑戦するために仕事を辞めた百貨店の敏腕販売員、専業主婦状態の売れない俳優、個人経営の学習塾講師、テレビで活躍する料理研究家、 結婚式の逆である離婚式の依頼をされた観光総裁プランナー。それぞれの人生を歩む彼らは毎日を必死に生きて戦っている。若かったあの頃、思い描いていた夢や理想や叶っているか、家族や友人を大切にできているか、札幌を舞台に悩み戸惑いつつも真剣に生きる5人の物語です。
お
ー、そうだね。これは一冊の本なんですが、ストーリーが一つに綺麗にまとまってるわけではなくて、オムニバス形式というか、
ほうほう、
短編集みたいな風になってます。
さっきの登場人物それぞれの物語が描かれるということですか？
そうなんです、
なるほど。
そして一番最初に出てきた亡き父の味に挑戦するために仕事を辞めた百貨店の敏腕販売員、
はい、
この彼が作っているものがスープカレーなんです。
なるほど、
はい、それが物語の一応主軸になっております、
はい、
からタイトルがスープカレー、美味しそうなあったかいスープです。
なるほど、
はい、そうなんです。この本との、ね、出会いなんですが、そうだな、背表紙本のタイトルが並んでる時に、はい、スープカレーって書かれた本があったらちょっと興味湧きませんか？
そうですね、
はい、
そうなんです。ある時古本屋さんに立ち寄った時に見つけまして、
はい、
なんだろうこの面白い本はと思って、その時は買わなかったんですけど、
はい、
その後にちょっと大きめの本屋さんに行った時に、
はい、
またスープカレーという文字に目を引かれまして、
お
これは私に買えと本の神様が告げているなと思いまして買いました、
はい、
このねスープカレーっていう本、実は発売が2012年ということで結構最近の本なんですよね。で、今でこの本を読んでいたらお母さんが、あ、スープカレーじゃんって言うんですよ。
はい、
はい、
ん、知ってるの？結構新しめなんで本屋さんかどっかで見たのかなと思ったら、
はい、
なんとチームナックスってご存知ですか？
あ、
北海道を代表する大泉洋さんたちの、ね、
はい、
グループなんですけど、
そうですね、
はい、あの方たちのドラマの深夜帯にやってたドラマのね、
はい、
タイトルというか、
へ
ー、はい、そうなんです。その人たちの出ていたドラマのノベライズ化、
小説版ということで、
はい、そうなんです。
へ
ー、でも、ね、放送より先に本の方が先に出版されていまして、
なるほど、
はい、私はそれをたまたま手に取りましたというお話でございます。
そうだったんですね。
そうなんです。
なるほど。
少し突っ込んでもいいんですよ。
そのスープカレーの中にはどれぐらいなんかスープカレー食べるシーンが出てくるんですかとか。
あ、カウントしてないですね。
でも結構出てくるんですか、そういうものを食べるシーンとか。
そうだな、生活に密着しているというか、
も
うね、こう個人の生活感が溢れているシーンがちょっとあるので出てきますね。
なんか生活感が溢れる本なんですよね。
はい、あとは地名とかいっぱい出てきて、
はい、
あの厚別区とか白石区とか、私たちが、ね、北海道民、札幌市民が知っているような場所がちょこちょこ登場してきます。
札幌が舞台なんですもんね、
う
ん、
はい、そうなんです。あとは先ほど言っていた百貨店も札幌大丸、はい、札幌駅のね隣に建っている、
はい、
あのデパートだったりするので、すごい読みながら、ああここわかる、ああここのこと言ってるんだなみたいな、自分で思うことができます。
札幌に住んでる人たちだったら、
うん、共感できますね、
はい、
札幌に住んでない人もこういうところがあるんだなってきっと思えると思うので、
はい、
この本読むと札幌探検したくなります。
おお、はい、いいですね。
はい、そんな本おすすめします。興味があったら読んでみてください。小説を書いているのは高橋みゆきさんという方です。
はい、
というわけでシリーズライブラリー終わりたいと思います。お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか？大通り高校は北2条西11丁目にあります。はい、というわけで今週の彩り大通り通信振り返っていきたいと思います。
はい、はい、
まずは学校の彩り大通り通信の紹介しましたね。
はい、
学校の紹介も兼ねて、
はい、
いろんなこと説明していきましたが、詳しいことは大通り高校ホームページと大通り高校メディア局のやっている ブログを参考にしていただければなと思います。
大通り -cc.net ですね、
うん、はい、はい、もちろんね、この番組に質問をお寄せいただいたら私たち全力で調べてお答えしますので、
はい、
皆さんどうぞよろしくお願いします。
メッセージ待ってます。
待ってます。そして学校紹介はるかしてくれましたね。
はい、
今週は何について紹介したんでしたっけ。
図書室についてです。
はい、そうですね、図書室の利用の仕方とか、
はい、
一体どうしてこういうものがあるのかなっていうお話いっぱいしてくれました。
はい、
はい、
そして後半コンディがコンディクショナリーやってくれましたね。
はい、豆知識を紹介するコーナーですが、今回は睡眠についてのコーナー、豆知識でしたね。
うんうん、
は
い、普段ね、何気なく行っている睡眠、
はい、
ちょっとした昼寝ですら気をつけたら何かが変わってくるかもしれないと。
そうですね、
思いながら聞いてました。
昼寝をすると午後からの作業効率がアップするという情報もあります。
そうなんだ。
はい、
じゃあ、
ね、疲れた時は、
はい、
昼寝を、短い期間の昼寝を取ることをお勧めします。
1時間2時間はやっぱり長いですかね。
はい、30分らしいですよ。
なるほど、
15分から、
うんうん、じゃあ短い時間の昼寝してみようかな。
はい、はい、ぜひぜひお願いします。
はい、そして最後シェリーズライブラリーやりました。ね、今回はスープカレー、
はい、
札幌を舞台にした本って結構いっぱいあるので、そういう地域にね、うん、密着した本を読んでみると面白いかもしれません。
親近感も湧きますよね。
はい、
はい、
そして今回の曲テーマ一体何でしたっけ。はるか、
夢です。
うん、夢、例えば寝るときに見る夢とかね、はい、将来の夢とかいっぱいありますが、
はい、
今回のなんだろう、曲は1曲目、ドリームズカムトゥルー、ドリーム入ってますね、
はい、
の連れてって連れてって、そして2曲目が星野源さんの夢の外へ、
はい、
はい、
そして3曲目トリプル A のアフター、失礼しました、ドリームアフタードリーム、夢から覚めた夢、
はい、
そして4曲目がキンキキッズで心に夢を、君には愛を、最後がパフュームでドリームファイターでした。
はい、
はい、はい、というわけでね、いろんな夢にまつわる話してきましたが、将来の夢なんかについて話してみるとやっぱり面白いのかなと思います。
はい、
今度そういう話もしてみたいですね。
そうですね、
はい、というわけで今週も彩り通信、 お付き合いありがとうございました、
はい、
今日の放送はシェリーと
はるかと
コンディで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。